みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラブデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のともにぜひぜひ聞いてください。というわけで皆さん、こんにちは。今日は4月24日の水曜日です。週の半ば、いかがお過ごしでしょうか。この間ですね、ようやくボンマラソンの、はい、レポートを出したんですけども、出したというか、アップしたんですけども。ね、もうネガティブだらけですません。もうなんか、何言うたらいいんやろ。そう、ポジティブなこと言うの忘れてました。ボンマラソンすごい、なんやろ、オラが街のマラソンみたいな感じで、いろんな方が応援とか、街中の、を上げて、ブラスバンドが出てたりとかですね、学生さんたちやと思うんですけど、なんか出てきて応援してくれたり、家の前で子供たちが太鼓みたいなの叩いたり、なんかギター弾いて歌いながら応援してくれるおっちゃんがいたりとか、まあ、天気良かったんでね、今寒いけど、その日は暖かかったんで、家の前で、なんですか、テーブルと椅子出して、坂盛りしながら応援してる人らとか。まあね、同じコース2周やったんで、はい。2回は見たんですけど、いやー、いろんな人いてね、ええなと、はい。思いました。走りやすいと思いますよ、そんなアップダウンもないし、橋ぐらいしかね、ないですから。いや、すごいなんか盛り上がっててよかったなと、はい、思いました。なので、よかったら、ボン。ボンは昔あれですよ。ドイツの首都やったんですよ。ドイツ、西ドイツのね。東西ドイツに分かれた時に。で、まあ、今でこそ、ドイツ統一されてベルリンに首都移りましたけど、なんでか、ベルリンに移ってからボンはすごいなんかもう、なんていうかな、古いっていうか、なんか終わった街というか、ちょっと忘れ去られた街というか、どう表現していいか分かんないですけど、まあ、日本やったら京都がね、ことというかですけど、まあ、京都も奈良も大阪も昔の都やったけど、まあみんな行くじゃないですか。いまだにこう観光地としてもね、あるけど、ボンって特になんかそんな言うほど観光地、ベートーベンってわけでもないし、確かベートーベンの家があったんちゃうかなと思って、ちゃうかった。仕事ならごめんなさい。すごい恥ずかしいけど。ちょっと調べて。ボン、ベートーベン。あ、そうですね。ベートーベンハウスがあるんですね。はい。ベートーベンのお家が、はい、ある。それ以外、なんやろう。まあ、桜がなんか有名で綺麗らしいけど、俺一回も行ったことないけど。あとは、まあ、もともと首都やったから、なんか国連機関とかそういうのが結構、はい、ありますね。太蔵師匠の、勤務先も、はい、そういう国際機関系であると。あ、まあ、言わないですけど、はい、個人情報やし。ってなとこで、はい、ボンマラソン、おすすめでございます。で、そうですね、もうちょっと今、大絶賛、体疲れマックスというかもう重いっす。で、まあいろいろ理由はあるんですけど、まあ一番大きいのは多分亀仙人ランを前回前々回の、デイリーでも喋りましたけど、亀仙人ランの影響ですね。初めて1週間経ちましたけど、まあ 3.5 キロしょって、ちゃんと測ってみたんですよ。3.5 キロでした。はい。3.5 キロしょって走ると。それだけでこんなにちゃうんやなというのを感じてます。背中周り、肩周り、だるいし。で、この間から言ってますけど、めっちゃ寒いんですよ。昨日なんか0度で今日5度やったんですけど、寒いのに吐く息白いし、手袋してるぐらい寒いですよ。せやのに、汗半端ないですからね。もうなんか陶器のような白い、もう湯気立ってますからね、体から。あ、これが、 何、覇王色の覇気かとかね、これがドラゴンボールの気かっていう思うぐらいにこうすごい湯気立てて走っているおっさんですけど、46歳おっさんです。はい。で、昨日あれですね、息子が学校送っていくときに、ちょっと車に、まあ、ジムでも、トレミでそれ走ろう思ってたんで、そのザック、何ですか、湯たんぽ、2キロの湯たんぽと、で、あと、ボトル、650のボトル2本刺した、ザックをですね、3.5 キロのザックを車に置いてたんですけど、学校行くときに息子に、ちょっと背負ってみるって言って、ランドセル下ろして、車乗るときに、息子は背負ってみたんですよ。ほんなら、重っつって、俺のランドセルより重い言うてて、で、比べたら確かに、いや、ランドセルね、重かったですね。買ったと思いましたけど。まあ、息子のパパすげえつって、尊敬の眼差しが、頼むからよそで、うちのおとんは、何 ?3.5 キロの重荷背負って走ってんねんで、亀仙人みたいに、っていうか、そういうことはね、アホやからね。変態やから。要するに普通の人間からしたらこれただの変態やから、アホなこと知るから言わんといてくれよと、息子に言いながら車運転して、小学校連れて行きました。はい。あともう一個疲れが溜まってる理由の、もう一個の理由は、ちょっと週末ね、結構頑張りました。というわけで週末のトレーニングから、ちょっと、喋っていこうかなと、だいぶ前ですけど、土曜日ですね。土曜日は、森の激坂行きましたね。で、ここはだいたい何歩ぐらい？平均斜度 15% で400メートルで、60メートルぐらい上がれるんですけど、まあそれは往復というか、一回上がって、一回トップまで行って、で、別の方に下って、A 地点から B 地点のトップ行って、ほんで C 地点に下ると。で、C 地点からまた B 地点のトップ上がって、で、B 地点から A 地点に戻るっていう、こう、ピストンを、やってたんですけども、全部で 8.5 往復したんかな？はい。で、なんで最後 0.5 往復やねんっていう理由はですね、1000メートル超えたから。1000、何歩上がったやろ？1033メートルですね。はい。14.25 キロで1033メートルです。まあ、ピストンなんで、半分は下ってるわけですから、まあ、言うたら7キロで1000メートル、上がったと。だいたい、だから14.何%ぐらい？はい。になると思いますね。はい。まあ、きつかったですね。というのは、近所にほんまに高い山ないんですよ。僕の住んでるとこ。だから、ここの森の、60メートルアップするだけでも、だ標高的に100メートルぐらいなのかな。はい。だけど、結構、ね、珍しいとこで。で、まあ、そこは斜度が 15% もあるので、まあ、そこで登りの練習を、はい。まあ、毎週やりたいなと。毎週一本はやりたいなと思ってます。で、これ、慎吾くんがね、ここの坂、よいと教えてくれたから、慎吾くんにそこ、今日17本行ったや、1000超えだねって言ってメッセージ送ったら、じゃあ僕も行きますみたいな感じで、後から、メッセンジャーで返事来て、何本行ったやなかな、なんか、22本行ったやなかな、あの人。とりあえずですね、1500メートルぐらい、1500は行ってないか、1000、え？何本やったっけな、ちょっと、あれですけど、ちゃんと調べとけよって話やね。すいません。外でパトカーが救急車走ってますね。どっちやろ、あれ。慎吾くんは、22本ですね。はい。1300上がったそうです。そんな張り当て込んでいいんですけどね。はい。まあ、かなりウェスタンステイツが、はい、控えているので、あと5月にその前に1回、僕が出たかった、ニンスブルックの大会。たまたま僕は子供の参観日で行けないんですけど、はい、土曜参観で。それもあるんで、もうそれに備えて練習、してるんやと思います。はい。張り合うなよ。 たまには年寄り立ててくれよと思うんですけどね。はい。で、次の日、日曜日なんですけれども、もうケツパンパンでしたね。その前日の1000メートルアップで。はい。まあ、下りは、だって3分50から4分ぐらいでバーッ出しで下って、でもシャドウ15%から怖いんですよ。テクニカルやから、こう、ステップ踏みながら、はい。もうちょ、テクニカルもうちょっとだけあるのかな。はい。だからシャドウが一番きついとこなんか 20% ぐらいあるのかな、あれ。あそこだけは下るのめっちゃ怖いですけどね。はい。雨で寒かったから、誰もおらんくて、普段犬の散歩とか、歩いてる人、走ってる人もいるんですけど、ほとんど来なかったですね、人。はい、貸し切りでした。で、日曜日。日曜日は、そう、体パンパンやったんで、ケツももう、パンパンで、前日だいぶ、コロコロして、ローラーでほぐしたんですけどね。はい。でも、全然治ってなくて。で、森行ったんですけど、森で30キロ走ろうと思って、スタートしたけど、結局、25.3 キロでやめましたね。もういいわ、と思って。はい。もう一周行くかって悩んだんですけど、いや、もうええかなって、ここで30キロ走ることになんの、なんか自己満しかないなと思って、まあ2時間半走ったしいいかっていうことで、25キロ、500メートルアップ、514メートルアップかな。はい。で、まあ、ポッドキャスト、いろんなポッドキャストを聞きながら、まあ、そんな飛ばさず、ジョグで、はい、回りました。で、月曜日ですね。もう月曜日は、その前の、そうですね、日曜日の晩に、まあ月曜走る気なかったんで、結構遅くまでネットフリックスで、クリプトボーイやったかな、なんか映画見ながら、ビールとワイン飲んで、はい。ポテチとかですね、普段食わへんくせに、かじりながら映画タイムをして、クリプトボーイ結構面白かったですね。僕はなんかこう、うちも親父が商売ね、やって店をずっと今もやってますけど、あずまや、はい、CM 入れさせてもらってますけど、はい、すごいなんか、うん、うちね、子供3人いるんですけど、男3人なんですけど、息子3人いて、僕一番長なんですけど、店継ぐ気満々やったけど、継がしてくれなかったんですよ。好きなことせえって言われて。で、子供3人みんな好きなことせえって言われて、店は継がせてもらえてないというか、継がなかったんですよね。継がんでえって言われて。なんか、うん、その気持ちもわからんでもないなという。それが、こう、映画見るとすごいなんか、あの頃のこと思い出すな、みたいな。はい。まあ映画の主人公は最後、親父と二人で仲良く店を切り盛りしていくっていうので終わったんですけど、まあああいう人生もありやったやろうなっていうのは見ててなんとなく思いましたね。はい。で、月曜日は、休息日やったんで、朝からプール行って、6時半ぐらいからプール行ったかな。6時か、6時にプール行って、まあ、20分だけ1000メートルぐらい泳いで、で、あとは、20分、プールで歩きました。はい。いやもう歩くとね、やっぱ体緩むからいいっすよ。ただね、今ほんまに寒いんで、今、冬戻ってきてるんで、プール上がった後の体の冷えっぷりがすごくて、一日中、なんかもう1時間に1回ぐらいおしっこ行ってましたね。はい。で、火曜日ですけれども、昨日か。昨日は朝、起きて、4時起きか。起きて、で、1時間26分ですね。16キロ、ライン側を走りました。昨日は0度やったからね。ほんまに寒かったし。久しぶりに、ちょっと厚めの手袋して。で、キャップも、普段キャップなんですけど、何ですか、ニット帽じゃないけど、なんかちょっと、はい、冬用のキャップかぶって走りました。あれ、キャップっていうのなんて言って。なんかわからん。泥棒とかが被りそうなやつ。帽子のツバついてへんやつですね。はい。わかんない。ごめんなさい。もう言葉が出ないんです。おっさんになると。皆さんも40超えてくるとわかりますよ。きっとね、言葉出ないです。はい。で、息子を送った後に、トレミオ、ジムでトレミオ30分ですね。はじめ、 時速、あ、じゃなくて、シャド 15% で、15分走って、最後 10% で15分走りました。で、そうですね、言うの忘れた。土曜日の激坂は、ザックショって、水だけですね、重り入れずに水だけ前に差し出んで、1.3 キロぐらいかな。で、走って、っていうのはさすがに2キロ入れ、3.5 キロで走る余裕がなかったんで、今度からやるかな。日曜日は、そうですね、森2時間半25キロは、3.5 キロしょって走りました。で、火曜日の16キロのライン側も、3.5 キロしょって。で、トレミも 3.5 キロしょって、すごい怪しいんですよ、ジムで。トレッドミルでザックしょって走ってる人いないでしょ。しかも水2本差して。で、さらにそのザックの中には、2キロちょいの湯たんぽ入ってると誰も想像できないと思うんですけど、で汗めっちゃかいて。ザックしょって走るとね、15% の、すごいゆっくりなんですけど、時速6キロやから、キロ10分で 15% のトレミがめっちゃしんどくて、汗すごく出ていて、心拍も150超えて、いや、ね、速度を上げるとかだけじゃなく、まあ、ジムって大概 15% までしか、シャドウ上げられへんから、強度を上げたかったら、重りをしょったらいいよね。はい、っていうのが分かりました。まあ、実際のトレラーの大会だと、まあ、3.5 キロはしょうことないとしても、2、3キロぐらいになりますからね。はい。いいトレーニングになります。ただ、背中周り、肩周りがすごいもう筋肉痛でガチガチです。で、今朝ですけども、今朝は4時半に起きて早く出れる感じだったんですよ。というのは昨日寝る前にやた体操 BC エクササイズしたんで、体はすごいほぐれてて、もう朝も軽めにやた体操したらいいやと思ってたんですけど、ちょっとアクシデントが発生して、僕のコーヒーメーカーの何ですか、コーヒーが溜まる、あれなんて言ったんやろ、コーヒーのポットの、入れ口っていうかのとこがちょっとぶつかった時に割れちゃったんですよ。ガラスが飛び散って、でもう床這いつくばって、それ息子踏んだりしたらやばいし、そんなもう朝から嫁に見つかったら何悪いかわからないんで、もう台所中ひたすら這いつくばって、探しまして、多分なかったと思うんですけどね。そのせいで走る時間が短くなり、結局1時間16分で14キロ、14.3 キロしか走れなかったですね。はい。まあ、走って帰ってきた時に、まあ、湯気立てながら、はい、走り、帰ってきたら、誰も怒ってなかったし、何も息子にも、なんか、大丈夫やったら、朝何もなかったって聞いたけど、はい。嫁はいつも通り朝はね、機嫌悪いんで。低血圧やから、はい。機嫌悪いんですけど。まあ、何も言われなかったんで、何もなかったんでしょう、きっと。はい。で、まあ、そんな感じで、まあ、週末からちょっと、いろいろ、登りをね、ようやくやり出したんで、ケツ、ハムスト、パンパンです。ふくらはぎは元気ですね。蹴ってないんで。なるべく反力使って、走るようにしてるんで、はい、今のところ大丈夫です。で、今日ですけど、息子を送って、ジム行って、今日からまた新しいこと始めました。さっき山がないとね、言うてたんですけど、階段もないですよ、この辺。で、大阪おった時は、職場が、まあ、宿泊等もあって、研修施設やったから、そう、国際交流基金、関西国際センターって言うんですけど、まあ、田尻町っていうね、関空の目の前にあるんですけど、海を隔てた。そこで、18階建ての研修、宿泊施設があって、宿泊棟が。で、昼休み、僕、警備員のおちゃんと仲良しだったんで、もう顔パスで、非常階段使わせてもらって、まあ、非常階段って中ですけど、その宿泊棟の18階の階段を、2往復とか3往復して、30分ぐらい階段トレーニングしてから、20分ぐらいかな。で、また 自分とこう、シャワー浴びて、シャワーもあるんです、宿泊とやから。で、てか警備員のおっちゃんが使える職員用のシャワー使わせてもらってて、で、自分の机戻って飯食ってたんですけども、ちょうどね、それだと1時間で収まるぐらいで、はい。階段がこっち来てからなくて、ライン川の橋にかかってる階段みたいな、ちょっと橋に上がるような階段が、それでも20段ぐらいしかないんかな。大したことないんですよね。で、探してて、この間見つけたんですよ。いつも行ってるジムの、ジムが入っているビルの階段使えへんかなと思ったけど、なかった。入れんくて、普通の人。で、でも駐車場がなんか立体駐車場で4階建てなんですよね。4階建てか3階建てで地下街、地下1階もあるんですよ。で、この階段どうかなと思って見たら、ほとんど人使わないから、階段。で、だから普通の建物でいう4階、地下の1階から3階までの4階分階段があるんですよ。これやと思って今日、そこの階段を、地下1階から4階まで、3階まで、25往復して、100回分、はい、やりました。で、ネットで調べたら、だいたい、まあ、ビルの1階っていうのは3メートルぐらいらしいんで、まあ、300メートルぐらい今日上がったことになります。ちょっとこれから、そうですね、トレミだけじゃなくて階段トレーニングを淡々と入れていこうかなと。ちなみにGPS、この間買ったカロスのポット2つけてやってみたんですけど、ダメですね。屋内なので、屋根ついてるんで、全然なんか GPS がえらいことになってて、よかったらストラバ見てもらったらいいと思うんですけど、もうなんかあちゃこちゃ行って。一応距離が 3.92 キロで179メートルアップって言って、いや、ごめん、もっと上がったから。100回上がったから今日。はい。間違いなく200メートル以上は、てか300は行ってると思います。いやでも、いいトレーニング場を見つけたんで、これから、はい、やっていこうと思います。そんな感じで明日もきっとね、お尻パンパンやと思うんですけど、今晩も寝る前に BC エクササイズと、フォームローラーで、しっかり緩めて、あとは低周波治療器でね、緩めてやっていきたいなと思います。で、今日の何?デイリーのタイトルが、求めよさらば与えられんにしたんですけど、まあ、僕は中高、キリスト教系の私学の中高行ってまして、まあ週に何回か、3回か4回、礼拝とかあってね、聖書も読まされてたんですよ。で、まあなんか、最近思うと、まあ、やまないなって思っても、まあ60メートルアップできる 15% ぐらいの激坂があり、で、階段ないな思っとったら、毎日作ってたジムの駐車場に階段があり、まあ、ほんまはもっと高いのがいいんですけど、まあでもね、往復すりゃ一緒ですから。ないと思ってても、ちゃんとこう、こんなんないかなと思って、周りをこう、普段使ってるとこでも、ちゃんと見たら、よーく調べたら、あるがなみたいな。お前こんなとこにおったんかみたいな。待っとったでっていうような感じで、その求めてたものが出てきてくれるので、まあ、ないからやめとこうじゃなくて、なかったら、なんかあるもんでとりあえず、できへんかなっていう、目を持ってこれからもやっていきたいな、という、とこです。はい。どっかな。あとはあれかな。今日か明日から、ネットリックスでシティハンターの実写版が、始まるんですよね。世界配信で。いやー、なんか YouTube で、予告編見たんですけど、めっちゃ面白そうで、鈴木亮平すげえな、からだと思って。いや、もうぜひ今週末見たいなと思います。何よりもゲットワイルドって、なんであんなにテンション上がるんやろね。特に初めのチャーンチャーンチャーンっていうの、あっこ聞くだけで、上がるのは何でしょう。昭和50年代生まれのおっさんだけでしょうか。シティハンターって日曜日の午後、なんか12時ぐらいに絶対やってましたよね。ルパンかシティハンターかキャッツアイが日曜日毎週やってた気がするんですけど、 だから、まあ、ジャンプでも読んでたけど、うん。ああ、なんか、全然最後の方覚えてないけど、あの、まあ、多分読んでへんからと思うんですけど、あの、でもアニメの印象はすごい強いですね。はい。で、何よりもあの、ゲットワイルドとか、TM ネットワークのあの、スティルラブやったっけ、なんかあの、エンディングのテーマ曲とかね、すごい頭から離れないんですが、まあ、そんな感じで、いつも通りね、ダラダラと喋りましたけど、質問コメントある方は、概要欄の Google フォーム、もしくは、X の方でハッシュタグランラボケンタロウをつけてコメントをしてください。今日もこんな話を最後まで聞いてくださってありがとうございます。あ、日本は連休前ですね。連休に向けて皆さん、もうちょっと仕事、ね、お互い頑張りましょう。というわけで、ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうとこの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で、駒川は漢字で、馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんであずまなんですが、あずま屋の場合は、あーに、つーに、てんてんであずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずま屋と、つーに、てんてんであずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つーに、てんてんのあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずま屋の3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のよ、ようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板、2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、しの、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、 まあ、そのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎりなどなど、サラダにふりかけるなどなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、だし取る、ね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもんの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなって思ってはる人はどうでしょうか。蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬けな、あ、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい、をこうヨーグルトと食べてもらうもよし、はい、もうそれも健康間違いなしなので、はい、マー君が育てた蜂、はい、その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。Thank you.